こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。あなたの願いが叶う波動の法則、ドローフェイドは、未来創造コンサルタントである市村義成が願望実現、感情、人間関係、仕事、健康、時間といった日常の問題を波動という見方から整理した自己啓発スピリチュアル実践書である。2023年刊行の本書は、願いの実現を単なる努力量の問題として扱うのではなく、思考、感情、言葉、周囲の環境に対する現在の向き合い方が選択や行動の質を左右するという枠組みで考える。全13章で構成され、波動を上げる方法、369の法則、望む未来の創造などを取り上げるほか、短時間で試せるワークも用意されている。量子力学や物質の波動性への言及は著者の世界観を説明する補助線として読めるが、願望実現との因果関係を科学的に証明するものではない。本書の要点は、感情を無理に取り繕うより自己の状態を観察し、日々の扱い方を整えることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、努力の量ではなく今の波動が現実への向き合い方を決めるという中心命題、本書の中心には、願いが叶うかどうかは努力の総量だけで決まるのではなく、その人が現在どのような波動で生きているかに関わるという主張がある。ここで言う波動は、物理学上の厳密な測定概念として限定されず、気分、感情、思考の癖、発する言葉、身体感、周囲との関係性を総合的に表す言葉として使われる。著者は、焦りや欠乏感から目標にしがみつく状態と、望む方向を理解した上で落ち着いて選択する状態では、目に留まる機会、人への接し方、継続できる行動が変わると捉える。従って本書は、努力を否定するというより、努力を生むないって状態を先に問い直す構成になっている。悩みも波動が変われば宝になりうるという表現は、困難そのものを美化するためではなく、問題の受け止め方が次の判断を変えるという簡易である。ただし、思考や感情だけで外的出来事を完全に統御できるという意味に受け取るのは慎重であるべきだろう。現実的には、本書の枠組みは自分の反応を点検し、行動可能な選択へ戻るための内省の道具として活用するのが妥当である。次に、無理にポジティブにならないことを出発点に感情を整える。本書の特徴の一つは、願望実現を語りながら常に前向きであることを読者へ要求しない点にある。著者は、ネガティブな感情を抑圧したり、苦しい状況に対して表面的な肯定を重ねたりすることを波動を整える方法としては扱わない。わしろ、不安、怒り、落ち込みがあるときには、その状態に気づくことが先決となる。これは、感情を良い悪いの道徳的な基準で裁くのではなく、自分が今何に反応し、何を恐れ、何を望んでいるのかを示す情報として読む姿勢である。関連して、本書は、ポジティブな感情とネガティブな感情を単純な上下関係で捉えない見方にも触れる。感情を消そうとするほど注意が問題へ固定され、言葉や対人行動も固くなりやすいからである。感謝ややなしは、本書では感情を強制的に置き換える呪文ではなく、執着や敵意に占有された注意をほどく実践として位置づけられる。このため、読者は明るく考えなければならないという二次的な負担を減らし、自分の状態を認識してから休息、対話、言葉の選び直しなどの具体策へ移りやすくなる。さらに、色場所、塩つ言葉を用いた日常環境からの波動調整。本書は、抽象的な思想だけで終わらず、日常の環境や習慣を通じて波動を上げる方法を複数提示する。色神社、仏閣などの場所、塩や炭といったもの、そして、ありがとうに代表される言葉がその例として扱われる。こうした提案は、特定の物品に客観的で普遍的な効果があると断定するよりも、感覚注意、儀式性を利用して自分の状態を切り替える実践として読むと理解しやすい。例えば、落ち着く色を選ぶ、空間を整える、感謝の言葉を意識して使うといった行為は、感情を即座に解決しなくとも、呼吸や行動の速度、他者への応答を変える契機になりうる。本書には、一瞬で取り組めるワークも含まれ、日々、今日必要な波動は何かと自問するような使い方とも相性が良い。重要なのは、すべての方法を信じ込むことではなく、実行前後で自分の気分、集中、対人関係、選択がどう変わるかを観察することだろう。著者自身も、読者が自分に合う方法を試して取り入れる余地を残している。実践を検証的に扱えば、スピリチュアルな語彙に距離を感じる読者にも、生活を整える小さな習慣集として利用価値がある。そして、人間関係、お金、仕事、健康を内面と行動の接点として横断する全13章の構成では、波動の一般論に続き、人間関係の悩み、お金と仕事、健康といった領域が個別に扱われる。この配置が示すのは、波動を瞑想や願望だけに閉じず、生活上の判断全般に関わるものとして捉える著者の立場である。人間関係では、相手を変えようとする前に、 自分の恐れ、期待、反発がどのような言葉や態度として出ているかを見直す視点が重要になる。仕事やお金についても足りないという感覚だけに支配されると、短期的な焦りや過度な比較を生み、選択の幅を狭めるという問題意識につながる。健康の章も含め、本書の用語を医学的な因果説明として用いるべきではない。病気や強い不調には、医療専門職への相談と科学的根拠のあるケアが優先される。しかし、睡眠、空間、感情、日課を振り返ることがセルフケアの補助になるという範囲では、本書の視点は活用できる。領域ごとに万能な回答を与える本ではなく、同じ反応パターンが対人関係、働き方、自己評価に反復していないかを探るための共通言語として、波動を用いている点に特色がある。最後に、369時間の幻想宇宙観を未来を選び直すための象徴的枠組みとして、本書後半では369の波動法則、時間と波動、真実目覚め、未来の世界、宇宙と波動の法則といった、より形而上学的な主題や範囲が広がる。369は数字に波動的な意味を見出す著者独自の枠組みとして提示され、時間についても、固定された過去や未来に縛られず現在の認識を変えることが、望む未来の創造につながるという文脈で論じられる。これらは科学や数学で確立された理論としてではなく、人生をどう解釈し、どこに注意を向けるかを考える象徴的なフレームとして読む必要がある。特に、時間は幻想という表現を文字通りに受け取るより、過去の失敗の自己定義や未来への不安が、現在の行動を必要以上に拘束していないかを問う比喩として捉えると、実用的な意味が見えやすい。本書の宇宙観は、読者を受け身の被害者ではなく、自分の解釈と選択に責任を持つ創造者として位置づける。ただし、社会的条件、偶然、他者の意思まで個人の波動に還元しない批判的距離値は必要である。この距離を保つことで、壮大な語りは現実逃避ではなく、目標習慣、関係性を再設計するための視点として機能する。結論として本書は、引き寄せ、波動、願望実現といったテーマに関心がありながら、難解な理論書や過度に断定的なスピリチュアル表現には入りにくさを感じる読者に向く。テーマごとに比較的短く整理され、日々の気分に合わせて任意のページを開き、簡単なワークを試す読み方ができる点も実用的である。とりわけ、願いのために無理を重ねる、ネガティブな感情を持つ自分を責めるといった傾向がある人には、まず現在の状態を観察し、言葉、環境、行動を小さく整えるという提案が役立つだろう。一方で、量子力学、物質の波動性369、時間の幻想などと願望実現を結ぶ説明は、科学で事実と著者の精神的象徴的な解釈を区別して読む必要がある。健康経済的困難、人間関係の問題を波動だけで解決しようとせず、必要に応じて専門的支援や具体的な計画と併用することが重要である。同種の本と比べた本書の採択点は、前向きさの強制を避け、感情の気づきと短時間の実践を結びつけていることにある。信念の体系として全面的に受け入れるより、自己観察と生活習慣の見直しを促す一冊として読めば、その長所を生かしやすい。ご支援いただける場合は、市村義成、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。